東京ネットラジオ。
皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回の放送は第123回です。数字が綺麗に揃ってますね。123と揃っている回になります。数字といえば以前もシリーズでご紹介したことがあるんですけれども、それぞれの数字がメッセージを伝えてくれているので、よく出会う数字を知っておくといいかもしれませんね。ラッキーナンバーともいえる数字は誰しもがお持ちですので、自分の数字は何だろうのように関心がありましたら、ぜひぜひメッセージいただければと思います。さて、季節は夏に入りました。7月なんですよね。まもなく七夕もやってきます。梅雨の時期ではありますが、時々訪れる梅雨の中休みは嬉しいものですよね。僕自身は梅雨の時期は真夏よりは涼しくてなんだかありがたいなと思ったりもしています。前回もですね、おうちタイムのお話をしましたけれども、僕は引き続き自炊を続けております。と言っても 100% 毎日続けているわけではなくてですね、時間を作れる時に料理と向き合っています。そして外で食事をする時というのもね、時々あるんですけれども、ついつい材料や味付けのことが気になってしまうんですよね。食事をしながら半分は研究目線だったりするのも自分自身面白いなと感じています。この味はどうやって出すんだろうなみたいなことを考えながらお食事いただく時があります。そして先月お伝えした打撲もですね、だいぶ回復してきております。まだ膝や指は痛かったりするんですけど、先月に比べるとだいぶ良くなりました。ご心配してくださった方々の、ね、皆さん本当にどうもありがとうございます。毎日気をつけながら歩くようにしています。この2ヶ月今日のおうちタイムはですね、自分が何を大切にしているのかに向き合ったり試したりして新しいスタイルを取り入れることもでき、とても貴重な時間となっています。ところで今年は6月21日が夏至でした。夏至というのは昼が一番長い日なんですけれども、すでに7月になっていますので、少しずつ日の出の時間が遅くなって日の入りの時間が早くなってきています。ただね、まだわずかながらということなんですけれども、季節の向かう先がすでに陰陽の陰に変わってきていますので、これまでに取り組んできたこと、そして新しく始めたことはその収穫とか刈り入れの時期を見据えて動いていくことが大切な時期になってきます。さらに7月というと、7月19日から土用に入るんですね。季節の変わり目の到来です。心と体のメンテナンスをして本格的な夏に備えていきましょう。お風呂に入る、しっかりとした睡眠をとる、そして旬の食材をいただくなど、身近なことで意識できることがたくさんあるんですよね。僕自身もしっかりとしたリズムを作りたいと思っています。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味です。異文化間コミュニケーションから見たコミュニケーションのコツを英語表現を交えながらお伝えしていきます。今月の表現は Stop and smell the flowers。 Stop and smell the flowers です。 Stop は立ち止まる、 Smell は香りを嗅ぐという意味ですね。全体では立ち止まって花々の香りを楽しみましょうという意味になります。日常の中で慌ただしく、そして何かに追われて生きていると立ち止まることもなかったりしますよね。なるべく意識をして足元にある草花に目を向けてみると、新しい世界が見えてきたりもします。そこにはね、とても素晴らしい瞬間があってすぐそばにあるんだなということがわかるんじゃないかなと思います。 Stop and smell the flowers、 ぜひ実践してみてください。 それでは CM の後はゲストを迎えするコーナーです。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはギタリストのマガリさんです。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しいただきました。
いや、ずっと来たかったんで嬉しいです。
いや、嬉しい。マガリさんとはもう知り合って間もなく10年になるぐらい、はい、
さっきね打ち合わせでね、
うん、
そう言ってです。そうですね、あのイベントとかでねよく会ってて、
う
ん、でも
そう
なんかあのずっと親しくしてるで、ね、くれてる感じがして。
いや、もうこちらこそもう本当嬉しい限りなんですけれども、はい、まずね、はい、マガリさん自己紹介をお願いします。
はい、ギタリスト、そしてギター講師、マガリギター教室、教室系、それからマガテックという、
はい、
バンドのギタリストをしています。東京ネットラジオではあのインストゥルメンタルジャーニーというあのインスト専門番組やらせていただいております。
は
い、
そうなんですよね。よ、
はい
はい、僕よりもね先輩、ラジオ番組ね先輩でもう長くされてますよね。
そうなんでしたっけ。
うん、ちょっとね多分半年ぐらいマガリさんの方が長いんじゃないかな。
でもね、
うん、
オープニング聞いててね、
うん、
いや、あのやっぱね、あの菅野さんの話は素晴らしいなと。
いやいや、
DJ としてちょっと見習わなきゃなとね思って、やっぱりね違いますね。
ありがとうございます、お言っていただいて。ね、後でね、マガリさんのね番組の話もお聞きしたいんですけど、はい、まずね、あのインストってことじゃないですか。
はい、
インストのギタリストって僕の周りにそんなに多くないんですけど。
あ、そうですか。
はい、ちょっと、ね、そのあたりお聞きしたいんですけど、インストって、まあ、曲、歌がないってことですよね。
そうですね、楽器演奏だけっていう、うん、まあ、うちの番組もそういう番組でやってますなんですけど、
うん、
あのよくその何ですか、あのなんでそんなインストにこだわってるのとか、
うんうん、
何かそのインストにをやり続けるね理由があるんですかとか聞かれることはあるんですけど、
うん、はい、
僕どっちかというとそのなんていうか質問が不思議というか、
うん、
あの自分ギタリストじゃないですか。
はいはい、そうだよね。
でギターでギターを弾いて自分でこう曲を作ってっていう、
うん、
それが自分の中心だから、
はい、
逆にその自分の、 あの音楽活動を中心として考えたら、それが自然というか、
あ、もうなるべくしてその
例えば歌とか歌詞とかっていうのが、
うん、
何かその音楽、あのその自分が作り出したものの中心に あるとするならば、
はい、
それを自分でやるべきじゃないですか。
うん、なるほど。
だから自分で多分それが自分の音楽の軸になくて、
うん、
その自分っていうものを中心としてこう完結した時にそれが自然というか、
はい、
うん、あのシンガーソングライターの人って、例えばギター弾き語りの人いるとしますよ、
はい、
で例えばミニマム、うん、一番最初の状態っていうのがギター弾き語り、
はい、
でそれが例えば時にはバンドになったり、
うんうんうん、
で時にはそれがサポートメンバーを入れたりとか、
うん、
それが僕の場合ギターってだけなんで、
あ、なるほどなるほど、
一番自然な状態が、
うん、
まあインストゥルメンタルって呼ばれてるだけの話という感覚はありますね。
なるほどね。いやですね、そのインストゥルメンタルでの演奏がまたすごい、なんていうんですかね、あのライブの時にねお聞きしたことあるんですけど、もうめっちゃかっこいいし、すごい浸れる音楽なんですよね。ちなみに今バックでね流させていただいているのもマガリさんの、
これあの、ま、あの自分のバンドのマガテックっていうバンドをやってるんですけど、
は
い、
うんうん、
これも結局自分がその中心となって、
はい、
こう活動していく く時に、うん、あのそのバンド編成一番 最小限の楽器が必要というかその、
うんうんうん、
そうするとドラムとベースと、はい、メロディをしっかり奏でてくれる管楽器っていうものがあって、ドラムとベースとギターとトロンボーンっていう
編成4人編成
そうですね。
あ、なるほど。
それでこ あのアートフィズミュージックさんで出していただいて、はい、あのマイノリティゲッツノブっていう曲ですね。
はい、ね、今お聴きいただいてる曲になります、はい、それでねその、まあ、インスト、ね、先ほどこうマガテックっていうバンドのこともねお話ししていただいたんですけど、はい、ギター講師もね、
そうです
されていて、そちらのこうお仕事もすごくあの関心があるんですけど。
そうですね、おかげさまで今自分のまあ職業というか、
はい、
のメインになっているので、
うん、
そうで、まあ、それと自分の活動っていうのは、
はい、
まあ、リンクしているようでやっぱ別のところにありますね。
ああ、そうなんだ。
よく話すんですけど、ギター講師っていうのは自分のオリジナリティいらないんですよ。
おお、そうなんですね。
今あの現在ある音楽の基本、
うん、
普遍性、
はい、
それから常識、
うん、
これを自分がこうアウトプットしていくだけなんで、
あ、
自分の発想ですとか、はい、オリジナリティとかっていうのは、
うん、
いらないんですよ。
おお、なるほどなるほど。
で、まあ、やっぱでもそれがやっぱこう楽しみでもありますしね。それはやっぱ面白いですね。やっぱりその自分が作っていくだけだと、
うん、
なんて言ったら自分のその発想とかアイデア勝負みたいになりやすいですけど、
はい、
それと切り離して考えて、まあ、職業として考えて、でバンド活動アーティスト活動はまた、
うん、
別の自分というか、
あ、なるほど、いろんな自分がいるみたいな感じ。
昔は全部一色単だったんですね。
うん、
ギターを持ってたらもうそれでいいじゃないかっていう。だんだんやっぱ分けるようになりましたね。
ああ、そうなんだ。
はい、
まあ、その過程でね、その教えるお仕事だったりとかバンドだったりがあるわけなんですけど、
そうですね、
やっぱりこう教えるってすごい全く違う技能だから、
うん
うん、そのギターのこう奉仕としての仕事がね、うん、こうずっと続いてるって、それはまた素晴らしいこと、
ね、ありがたいですね。っていうのは生徒さんが続いてくださるってことですからね。
うん、そうそう、なんかねきっとこう曲さんにこう、うん、ずっとこう教えてもらいたいっていうようなものがねすごい伝わっあるからこそだもんね。
ありがたいですね。例えば、うん、バンドっていうのは、
うん、
活動休止っていう選択肢があるから、
ああ、なるほどね。
続けたいと思ってる以上は、
うん、
終了しないっていう、まあ、ものの一つだと思うんですね。
はい、
だけどギター講師ってどれだけ自分が続けたいと思っても、
うん、
生徒さんがそこにこう習いに来てくださらなければ、
うん、
終了しちゃうものなんでね。
まさにまさに、うん、
自分がいくら、うん、活動休止ってまあ別に、うん、なんかあんまりないというか、
うん
うん、ありがたいです本当
に。いや本当にね素晴らしいなと思って、
自分が勉強になりますねやっぱね。
あ、なるほどね、まあ、教えるってことは二度学ぶっていうからね。
そうですね、うん、普遍性を学びますよ、
うん、まあ、いろんな生徒さんねいらっしゃると思うし、
うん
うん、まあ、その中できっとなんかそのギターの表現にもねつながってたりするんじゃないかなと思うんですけど、教えていく中での気づきとかね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、ギターに限らないと思いますけどね、
うん、
自分がアーティスト性を持ってなんか発想を持っているものと、
はい、
世の中の歯車の一部として何かそうリンクしていった時に、うん、
はい、
それはやっぱ切り離して考えた方がいいと思うんですよ、
うんうんうん、
そのなんて言うんだろう、職業として、
うん、
世の中に求められてるスキルと、
はい、
自分が生まれながらにして持ってるアイディアっていうのは、
うん、
それは、リンクするポイントってのは相当高いレベルの話ですよ。
ああ、なるほど、はい、
うん、多分菅野さんなら言ってること、うん、言いたいこと分かってくると思うんだけど、うんうん、でそれはまあどっちも素晴らしいことだけど、そうだね、一回切り離して考えた方がいい、うん、っていうのがまあポリシーです ね、
うん、なるほど、整理もできるしね、そこでまたどんどんつながっていくだろうし、
うん、そうですね、うん、まあ、ライブってのは後者ですよね。
あ、なるほど ね、その、まあ、ライブって話もあるんですけど、ちょうど去年ね、去年の6月に曲さんと共演をね、させていただいたんですけどね、
ひよさんとね、
はい、あの3ドアーズっていうタイトルで、ね、共通の友人でもあるピアノアーティスト、そして作曲家の日吉真澄さんと曲さんと僕と3人で公演をね作りましたね。
もう広瀬さんがいなかったら成り立たなかったですね。
そうですね、オリジナル作品作りましたからね。はい、
自分としてもすごくいい経験になりました、
うんね、すごい充実してたというか
楽しかった
です、ね、うん、創作活動すごい楽しかったですね。
自分の中で初めてだったんで、うん、ああいう形というのが。
なるほど、そうなんだ、
うんうんうん、やっぱりその菅野さんと日吉さんの、
うん、
も生まれも持ち合わせている、
はい、
アイデアとか、
うん、
そのアーティスト性っていうのが、
うん、
自分にないなと思いましたよ。
それぞれがね全然違うものを持ってるから、そこのこう補い合いながらっていう部分と相乗効果っていうのかな、
もう本当に
刺激をこう、
ね、
たくさんもらって新しいものを作り出していくっていうような時間だったなって。
そうですね、
うん、
単純にストーリーを軸にして、
うん、
それを作って、で自分がそこにギターを弾くっていう経験は、
うん、
まあその劇伴のプロの人とかが専門だと思うんですけど、
確かに確かに ね、
そう
ですね、
自分はなかったですね、
うん、
すごく。特に日吉さんって劇伴のプロフェッショナル
じゃないですか。そうそう、ドラマ音楽劇伴がね中心だったので、うんうん、だ
から日吉さんからのその音楽、その劇に対する音楽の姿勢っていうのがすごく勉強になりました、う
ん、ね、本当になんかね壮大な作品になったし、語っている時に、
うん、
あのマガリさんのギターとか日吉さんのピアノが流れているとよりイメージが膨らんで、
ありがとうございます、
語りを忘れてしまいそうな、ね、感じになってしまうぐらいなんか音楽に、ね、もう入ってしまってたので、いやもう本当あの時間素晴らしかったし、またなんかやりたいな、続編をねちょっとやりたいなって思っているんですけれども。
そうですね、なんか勉強になりますよ、
ね、本当に楽しかったですね。
楽しかったです、
うん、ぜひぜひスリードアーズね、また3人でねなんか作っていきたい、ね、
菅野僕よく覚えてるのがスリードアーズリハーサルをしましたでしょ、
はいはいはい、
打ち合わせしてもう、うん、ほとんどもう今日しかできないって言って、
うん、
で日吉さんがピアノを弾いて、で菅野さんがリハーサルの時にポッと僕の横で喋った時の、
うん、
やっぱあの空気が変わる瞬間覚えてますよ。
あ、本当に
やっぱ全然違うなこの人はと思いました。
あ、その時にこう自分でスイッチをあえてここでパッと切り替えるっていう風に特別に意識してるわけじゃないんだけど、どっかできっとこれから伝えるよみたいな、
うん、やっぱ、うん、まあ当たり前ですけど素人が喋ってるわけじゃないってことですけど、
うん、
すごいなと思いました。
あ、嬉しい、はい、それはいやなんかねこれからもねちょっと精進してどんどんいろんな表現をねできるようにしていきたいなと
思います ね、 またやりたいですね、
はい、またぜひぜひ企画をねできましょう、
うん、
それではここでマガリさんの楽曲をねご紹介したいんですけど、今日なんていう曲を。
はい、アリスウォークっていう、これあのスリードワーズのそのコンサートの時に、はい、
うん、
ヒロシさんとやった曲でもあるんですけど、
はい、
僕のソロのファーストアルバムから
お、
の曲ですね、
はい、はい。じゃあそれでは早速聴かせていただきましょうか。はい、アリスウォーク、マガリさんでお聴きいただきます。 がりさんでアリスウォークをお届けしました。
ありがとうございます。
はい、それでは CM に続きまして朗読のコーナーです。後半も引き続きお楽しみください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしているんですけれども、今回は久しぶりにオリジナル作品をお届けしたいと思います。4月までにですね、連載していたお話の続きになりますが、これ主人公が電車に乗っていまして、こう何か旅をしたいとか日常から離れたいということで、出かけたわけなんですけれども、電車に乗っていて終着駅に着いた時、空をずっと見ているような思いになり、なんかある映像が見えてくるんですね。で、気づいた時には野原にいて、そして隣には大きな象がいる、そして象との会話をするというところでお話が終わっていたのですけれども、その続きをぜひお聞きいただければと思います。僕は幼い頃に思い描いていたことを一つ一つ振り返る。夢中になっていたこと、時間を忘れて没頭していたこと、ワクワクしていたこと、たくさんやってみたいことはあったのに、いつの間にかどこかへ追いやられ、目の前のことに追われていた。
思い出したことがたくさんあるようですね。なら、今、やらなくてはね。
ゾウは、大きな目を少し細めていった。ゾウの言う通りだと感じた。後でやろうとしても、それはなかなかやってこない。今、なのだ。ゾウと僕は二人で同じ風景をしばらく眺めていた。はい、今日のパートは実はね、かなり短めにしたんですけれども、ゾウと主人公の会話どうなっていくんでしょうか。マガリさん、久しぶりに朗読を聞いていただいたかと思うんですけど、
もう心は今あれですよ、門前仲町のシンフォニーサロンにいまして、
はい、前回スリードアーズした会場なんですよね。
やっぱすごいですね、引き込まれる。
お
お、うん、
ありがとうございます。
本当にあれですよ、今まあ、誰しもかもしれないけど、ちょっとこう心にチクッとくる、
あ、
なんかちょっと心当たりある。
そうだよね、
あ、俺今自分の人生生きてるのかどうなのかっていう、
うんうん、そう、確かにね、日常に追われてしまって何が本当にやりたいことだったのかなって自分でもね、よく考えることが多いので、
コロナ自粛で、
うん、
一旦その休止したわけじゃないですか、
はい、
日常が、
うん、
多分考え直した人って多いんじゃないかと僕は思うんです
ね。いや、間違いなく、
ね、なんか当たり前だった日常を遠くに見て、うん、あれ、俺今こういう状況だと、だけどそのなんて本当にやりたいこととか、
はい、
本来の目的はこうだったなとかって気づけた2ヶ月だった方も多いような気はします、
うん、いや、間違いなくきっと多くの人が振り返って、はい、
うん、
今までってみんな前向かってすごい走ってたと思うんですけど、はい、それがあれっていうような気づきとか、うん、軌道修正をねするタイミングだったのかなって、
うん、僕もそうだったんですね、
うん、
やっぱり日々、まあ、その僕は おそらくこの人生に自分の人生においてやりたいことって音楽だっていうのはまあ気づいている、はい、
うん、
幸せな方だと思うんですね。
好きなことがちゃんと分かってるし、
なんか自分の人生はこうだなっていうのが、
うん、
まあ、まあちょっと言葉として適切か分かんないけど、一般の人よりも明確な人間だと思ってるんですよ、
うん、
だけどじゃあその音楽っても細分化してって、
はい、
自分は今そのやっぱ当然生活するためにレッスン、うん、教室系をやってる、で自分の表現としてバンドもやってる、
はい、
ソロもやってる、
うん、
でそれをこういろいろフォルダー分けして、あ自分は今これだけのフォルダーを持ってて、
あフォルダーね、
うん、こういうことをやってるんだと。でそれはその、うん、じゃあ例えば自分の人生が終わる時にね、
うん、
振り返った時に、
はい、
どういうものなんだろう、その理想的なものなのかっていうことを見つめ直して、
うん、
よりこう、まあ、数値化するっていうと大げさかもしれないけど、
はい、
うん、はできましたよ僕は。
あ、じゃあまさに本当に自分を見つめて振り返ってこれからの
そう、ね、
道を作っていく時間だったってことだよね。
その CM 前に言いましたけど、
うん、
レッスンというのは再現なんですよ、
はい、
人が作ったものを自分のフィルターを落として教える、
うん、
でライブとかバンドとかそのアーティスト活動はクリエーション、
創作、創造
なんですね、
うん、
で僕はどっちもおそらく魅力を感じてますけど、
うん、
やっぱりクリエーションの方が時間を取ってないなって気づきました、
うん、ああなるほどね、
うん、はい、もっとやりたいと思いましたね、
うん、でそれが分かったっていうね、特別な期間だったかもしれないよね、
うん
うんね、これから、まあ、今年今7月だからまだ半年あるということで、これからどういうふうに生きていくかっていうところがまさに
そうですね、
再スタート、皆さん再スタートの時期じゃないかなって思いました。
自分探しなんでしょうね。
そうだね、
うん、
本当にね、こうこれはね、一生の旅、一生がその旅だと思うんですけど、まあ、そういう時間をね大切にしながら生きていきたいですね。
そうですね、やっぱりそのいつの時代も、
うん、
なりたいことがわからない、
うん、
自分の道が見つからない悩みっていうのは、うん、
はい、
不思議なもんで、どれだけ文明が発達しても、うん、あの人口量、
うん、
変わんないんですよきっと。
なるほど。
ずっと人を探すんですよね。
探し続けるよね。
そうで、見つけられた人なんてのは、
うん、
本当にまあ言ってみれば、まあ、勝ち組っておかしいけどすごく幸せな方だと思いますね。
ラッキーだと思うね。
それを見つけられないままやっぱり何か時間が過ぎていく恐怖、
うん、はい、
それはもちろん自分は音楽ってものがあるにしろ経験があるので、
うん
うん、
そうですね、
うん、
いやね、これからねまたこう今回振り返ったことで前に進んでいきたいですね、うん、それでね、まかりさん、ちょうどね、そう、これは告知しとかなきゃと思ったんですけど、もう一度ね、まかりさんのラジオのことを、ラジオのタイトルですね、教えていただけますか。
はい、東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、
はい、毎週毎月何曜、第何何曜日の
と第2火曜ですね、
第2火曜日ですね、
はい、はい、インスト専門の音楽やっております。
はい、マガリさんのね、プロフィールですとかラジオへのリンク、そしてマガリさんのねギター教室への URL もゲストページの方に貼らせていただきますので、ぜひチェックしてくださいね。いや本当にもう時間があっという間なんですけれども
短いね、
ね、
あと倍ね、あと
倍ぐらい欲しい、
倍ぐらい喋れる、ね、
また来ていただきたいなって思ってるので、
ぜひぜひ、
はい、今日お越しいただいていかがでしたか。
いやもう最高でした、そう楽しかったです
いやもう本当ありがとうございます、
うん、
ちょっとね話尽きない感じなんですけど、また3ドアーズもしたいし、ね、何か企画していきましょう。
神田さんはやっぱり言葉のねマジシャンだなと思いました。
お、嬉しい
素晴らしい、
はい、ちょっとねまたご一緒できるのを楽しみにしています、はい、本日のゲストはギタリストのマガリさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マガリさんのね音楽、そして熱い思いを楽しみいただけましたでしょうか。本当にねまたコラボでもねご一緒させていただきたいし、ねもう話尽きないので、それこそ合宿でもしたいなっていうぐらいですね。はい、さてエンディングは先ほども話題に出ましたピアノアーティスト、そして作曲家の日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。ここで毎月の星座の秘密のコーナーです。今月は蟹座 の時期ですね。通常は6月22日から7月22日生まれの方が蟹座になるんですけれども、その特徴を簡単にご紹介しましょう。キーワードは感受性、包容力、家庭、そして自分の居場所などが挙げられるんですね。蟹座の方の中にはとても親しみやすい方も多いですし、献身的な方も多くいらっしゃいます。蟹座の時期は自分の居場所がテーマになったり、感情のコントロールと向き合ったりということがあるかもしれません。皆さんの周りに蟹座の方はいらっしゃるでしょうか。さて2020年後半に入りました。僕も創作活動に新たに取り組んでいきたいなと考えているこの頃です。ですが何よりも体調を整えることが最重要ですよね。星読みや時読みもどんどんレベルアップしているので、オンラインでさらに実施していきたいなと考えています。それではまた来月お会いするのを楽しみにしています。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。